19ページ、協力隊が行く、ジャパンレッド発祥の地、ベンガラと赤金の町、備中吹屋をお知らせします。協力隊が行く、第51回。宿丸優子隊員。こんにちは、空き家活用、移住定住担当の宿丸です。山の木々が青々と茂り、初夏を感じる季節になりました。高橋の初夏はとても暑いと多くの人から聞いていたのですが、晴れた日はまさにその通り。ですが、季節の移ろいを肌で感じることができ、それもまた高橋の魅力だなと感じています。さて、先日、高橋城南高校の授業でお話しする機会をいただきました。総合的な探究の時間という授業で、生徒たちが自分の興味があるテーマについて研究したり、実践プロジェクトを行ったりする時間です。私は高橋の魅力と地域の空き家についてお話ししました。私自身、高橋に引っ越してくる前は、高橋には何にもないよと聞いていましたが、実際に来てみると、歴史ある街並み、人の温かさ、地域ごとの特色、美味しい食べ物など、何もないどころか、たくさんの魅力が詰まった場所であると感じ、これを多くの人に伝えていきたいと思いました。そのような経験があり、身近なところにこそ高橋の魅力があるかもしれない。自分たちでも新しい魅力を作れるかもしれない、という思いをお話ししました。また、年々増えていく空き家については、城下町エリアの町並み保存のこと、これから取り組みたい空き家活用についてお話しし、皆さん真剣に聞いてくださいました。今後も高校生の皆さんと市内の空き家調査などのプロジェクトに取り組んでいきたいと思っています。教育は移住定住を考える上でも重要なキーワードだと感じています。今回は高校でしたが、小学校や中学校の皆さんとも何か取り組むことができたらと思います。高橋城南高校での授業風景の写真が掲載されています。ジャパンレッド発祥の地、ベンガラと赤金の町、備中吹屋、第10回。日本遺産に認定されたジャパンレッド発祥の地、ベンガラと赤金の町、備中吹屋のストーリーを構成する文化財を紹介します。吉岡銅山跡、未指定記念物、遺跡地。吹屋の銅山の起源は、地元銅山市であった大塚家の文書などによると、大同2年、807年とされています。当初、銅山の呼び名は石頭銅山でしたが、江戸時代前半に吉岡銅山へと改められました。江戸時代前期には、泉屋吉左衛門、後の住友の祖が経営を請け負い、西日本有数の銅山として繁栄しました。また、明治6年、1873年に岩崎弥太郎三菱商会が買収すると、巨大な資本力で、洋式溶鉱炉などの近代西洋技術を導入し、明治時代後期から大正時代に最盛期を迎え、日本三大銅山の一つとなりました。吉岡銅山は三菱が手掛けた最初の金属鉱山であり、後の全国各地の鉱山開発の規範となりましたが、鉱脈の枯渇や第一次世界大戦後の不況、世界大恐慌の影響を受けて衰退し、昭和6年、1931年に閉山となりました。戦後、同25年、1950年に吉岡工業所として再開しましたが、同47年、1972年に再び閉鎖され、銅山としての歴史を閉じました。問い合わせ、高橋市日本遺産推進協議会事務局、日本遺産歴町推進室、電話 21-0257、吉岡銅山跡、トロッコ用のトンネル跡の写真が掲載されています。